夜であったと記されています。夜であった。福音書の中でもこんなに悲しい描写は他にないだろうと思います。ユダが出て行った夜であった。なぜ出て行ったのかといえば、主を裏切るためです。一人の弟子が夜の闇の中に消えていった。主イエスの地上でのご生涯も終わりに近い。このヨハネ福音書は光の福音書とも言われておりまして、主イエスを光と呼ぶのです。それはこの第一章から言われておりました。第一章の四節と五節であります。この命は人の光であった。主イエスは人間の光であった。そして光は闇の中で輝いている。けれども闇は光の対極であって、光を憎んでいて、光を殺したいとまで思っている。しかし闇は光に勝たなかったとそこに書いてあります。闇は光に勝たなかった。この勝たなかったというのは、以前の新共同訳では闇は光を理解しなかったと訳されておりました。闇は光を理解しなかった、受け入れなかった。これは元は捕まえることができないという言葉ですが、闇は光を捕まえることができない、捉えることができない。そして闇は光を阻止したいと思っていたけれども、しかしその戦いにおいて闇は光に勝たなかった。どうしたって阻止できなかった。どうしたって勝たなかった。それでそれはどうしてかと言いますと、この第13章で言われているところの主の愛を、主イエスの愛の光を最終的に闇は阻止できなかったということであります。ユダが出て行ったけれども、それを止められなかったのは、阻止できなかったのは、本当は闇の方だったのだということが、それは十字架の後で私どもも分かってくるようになるのです。この食事の席はもうその夜が深まっていたかもしれません。 それにしてもユダが出て行ったということについて、他の弟子たちはそれが裏切るためだったということが分からなかったようです。どうしてだろうと皆さんも思われると思います。なぜなんだろうと、主イエスがはっきりと、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしていると言われましたのに、そしてそれを主は証しして言われたとありますけれども、主は断言なさった。それで弟子たちのうちの一人が主イエスに、主よ、それは誰のことですかと尋ねますと、主が、私がパン切れを浸して与えるのがその人だと言われ、そのパン切れをシモンの子イスカリオテのユダにお与えになった。その上、主がユダに、しようとしていることを今すぐするがよいと言われたので、それでユダが出て行った。それなのに弟子たちはなぜユダにこう言われたのかわからなかったとあります。ユダが出て行ったのは、ある人はユダが可憐へを預かっていたので、この住越の祭りに必要なものを買いなさいと主が言われたのだと思いましたし、またこんなお祭りの時にもろくに食べ物がない、そういう貧しい人たちのためにこれを施すようにと主が言われたのだと思っていたとありますけれども、どうしてユダだとわからなかったのだろうと。主イエスがあなた方のうちにと言われた時には、お互いに顔を見合わせて、それは誰かと探ったということが言われておりますが、それと仲間のうちの一人のユダがつながらなかった。どうしてだろうと。どうして弟子たちはこんなに鈍感なのだろうと。当然ユダは分かっていたと思います。ユダだけは分かっていたと思いますけれども、主イエスとユダの二人だけが分かっている。その夜の深さ、その深さから他の弟子たちが引き離されているみたいに、彼らは主がなぜこれをここで断言されたのかもよく分かっていないのです。ただなんとなく過ぎ越しの祝いの席だけれども、いつもとは違う雰囲気は感じ取ったかもしれません。ついさっきは主イエスが自分たちの足を洗ってくださいました。まだそのたらいがそこにあったかもしれませんけれども、その時の主イエスのお顔を見てもものすごく惹かれる思いと、何かひどく緊張する、そういうことは感じ取ったと思います。でそこに主イエスが、あなた方のうちの一人がと 私を裏切ろうとしているとおっしゃった。とっさに彼らは顔を見合わせて、誰かの顔を見たのでしょう。それで、この人かと、そういうふうにやり始める前に、もしかしたら相手の目の方が先に自分を刺したかもしれません。お前かと。お前かと聞こえたかもしれません。でもそれに対して誰も、そんなことはないと、はっきりとは言えなかったのではないかと思います。自分でも自分がよくわからない。自分のこともよくわからない。おそらく誰も自分が光の命にあるとは言い切れない。やっぱりそこでも闇は光を理解しなかったのではないかと思います。何がなされているのか、何が起きているのかよくわからない。そういう意味ではみんな闇に包まれていたのかもしれません。その中で一人の弟子が促されて主イエスの胸元に寄りかかり、主よ、誰のことですかと尋ねました。胸というのは当時の食事の座り方で、その時は今の私どものように椅子に座るようではなく、横たわって食べるものでした。ちょうど体の左側を下にして横たわると右手が使えるようになり、そしてそのようにして座りますと、隣の人がちょうど自分の前にいる。その前にいる、ここで言うと一人の弟子が少し体を後ろに倒しますと、ちょうど主イエスの胸元に寄りかかるようになります。そして一人の弟子が主イエスに尋ねました。お心をお聞かせください。もしかしたら主の胸の音まで聞こえたかもしれないと言った人がいますけれども、そうだったかもしれません。主イエスの胸の鼓動が聞こえた。これを言われるときに主が心を騒がせとありますけれども、主イエスのお心がこのときにブルブルと震えておられた、高鳴っておられた。このうちの一人が私を裏切ろうとしていると言われた時にも、主のお心が震えておられた。私がパン切れをしたして与えるのがその人だと言われる時にも、主のお心が震えている。ドクドクと音を立てておられる。それはこの前の第12章で主イエスが 今私は心騒ぐと、と言われたところでも同じでした。そこはヨハネ福音書のゲチセマネと呼ばれるところですけれども、その時もご自分の時をお知りになった主イエスが、そんな苦しみを弟子たちの前にお見せになった。それからその前の第11章では、ラザロが死んで人々が泣き悲しんでいるのをご覧になった主イエスが、同じように心を騒がせ、どこに葬ったのかと憤りを持って言われ、そして涙を流された。いずれも死に対して、そして人の罪に対して、主イエスの心がブルブルと震え、そして主イエスのそれに打ち勝つ愛が騒いでる。闇の力に対して主の愛が戦っておられる。憤りを持って戦っておられる。この食卓の中心は主のその愛につきます。はじめに言われておりましたけれども、主がこの世から父のもとへ移る、ご自分の時が来たことを悟られた時、その時に世にいるご自分の者たちを愛して最後まで愛し抜かれたとあります。最後までその愛がここでユダに対して戦っている。この最後までの愛は全うされる、成し遂げられるという愛で、そしてそれはご自分に至るまでの愛でもあって、罪と死に打ち勝つご自分に至るまでのその愛、神に属する愛であります。その愛がしかし今裏切られる。どんなにその痛手が深いか、ユダがどうして主イエスを裏切ったのかということはここには書いてありません。サタンが入ったとありますけれども、また裏切る心を抱かせていたと前にもありますけれども、何もないところに付け込まれはしません。ユダは本当はこうだったと想像することはできるかもしれませんけれども、ユダがなぜ裏切ったか、それについては何も分かりません。でも主イエスがユダを選ばれた時から、ユダはその思いを持っていたと第6章で言われております。その時には主が、あなた方12人は私が選んだのではないか、 そう言って、ある意味嗚咽されていて、それでその中の一人は悪魔だとさえ言われてる。ですからそれはずっと分かっていたことでした。この弟子を取った時からそれはずっとつきまとっていたことでした。でも弟子を取るという時からつきまとっているということは、それは弟子ならば誰にも言えます。誰でもこの闇は知っています。私どももまたこの闇を知る者のうちの一人です。その闇は主を裏切るということです。それが主を十字架に引き渡した。けれどもそれを分かって、それでも主はこの人を愛し、ユダを愛した。裏切るのを承知で愛した。そして初めから主はこの人の闇の力と戦っておられた。震えるほどの憤りを持って戦っておられたのです。だから本当は主はここでユダにやめろと言えたことでしょう。そんなことはやめろと、そっちの方が簡単です。でもそれは絶対にない。父なる神の御心はそうではない。このユダの荒切りによって神の御心が行われる。それで神の愛が全うされるのです。主イエスの心は引き裂かれたと思いますけれども、そしてさらに闇の力は主イエスにも、だったらこれをやめたらいいじゃないかと、十字架をやめたらいいじゃないかと、これを放棄せよと言ったかもしれませんが、でもそれはもはやこの愛の敵ではなかった。そして主はしようとしていることを今すぐするがよいと言われました。沈黙という小説の中に、その最後で踏み絵を踏まなければならない司祭に、踏み絵の中のキリストが踏めと言われますけれども、私はそれに近いと思います。その中で言われているのは、私はこのために来たのだということでした。あなたたちに踏まれるために私は来たのだということでした。 この今すぐするがよいというのを、ある聖書の翻訳では早くしてしまえというふうに訳されておりました。早くしてしまえ。それでそれは本来は最後のユダはすぐ出て行った夜であった、それにすぐにすぐ続いていたかもしれないと宙がついておりました。もしそうであった場合、そうすると主の命令ですぐにユダが出て行った、他の何も聞かないでその言葉だけを持って出て行った、すると余計に夜であった、その夜に響いてきます、早くしてしまえ。ここに裏切られた愛の勝利があると思うのです。闇は光に勝たなかった、その通りに十字架は誰も阻止できなかった、この愛の光が闇に勝つのであります。お祈りをいたします。父なる神様、あなたが最終的にお決めになったのはこのことであったと深く捉えさせてください。そしてこの光のうちにいつまでもいさせてください。このお祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。